質問はですね、
仏教はなぜ素晴らしいのか。
清盛さんはどう思います？仏教は素晴らしい教えなんですか？
素晴らしい教えです。
素晴らしい教えなんですか？
はい。
どうして？
いろんな言い方できますが、まず仏教は、バック与楽の教えだから素晴らしいです。
仏教はバック与楽の教えだから素晴らしい。
はい。
毛利はどう思いますか？仏教は素晴らしい教えなんですか？
自分なりにはいい必要な教えだと思います。それは何でかっていうと、やっぱり自分、だから過去の自分っていうか、自分をここまで成長させてくれた教えだから。
お母さんはどう思います？仏教は素晴らしい教えなんです。
と思いますね。今まで前の見方が変わってきてるっていうか、見方ですごく苦しんできたけど、今そういう苦しみを暗くなってきて、なんか気持ち的にはすごく楽、楽になってきてるし、あんな今までの過去のような毎日を送ってたら、今考えると地獄かなって思うから、やっぱりそういうふうに心を変えてもらえる教えなのかなって、だから、素晴らしいと思いますね。なんか心、変わるっていうのは、頭の上で変わることはできても、心から変わることはないので、それを変えていってくれる。
藤原さんどう思います？仏教は素晴らしい教えなんですか？
無常なので、全てが無駄になってしまうものはなんか世界の中になくて、唯一意味が残せるっていうのか、ずっと残していけるものを、解かれているものだから素晴らしいと思います。
そうですか。私は素晴らしいとは思いませんけどね。どうしてだと思います？仏教は、仏教をね、いや一般的な感覚としてね、仏教は素晴らしい教えなのかと、こういうふうに言った時にね、仏教という教えはね、素晴らしい教えだというふうには思わないと思うんです。
それ上田さんかっていうこと。
いや、僕がってことで、一般的にね、仏教っていうのはね、だからこれから仏教の教えとは何かっていうことを説明していくときにね、説明していくときに、これは素晴らしい教えだっていうふうにはならないと思うんです。
そうだよね。
だから、いいですか？仏教っていうのはね、その、例えばね、ある方だったらね、ある方だったら、仏教ってこういう教えですよっていうふうに言ってね、私は仏教っていうのは本当に素晴らしいことを分かってますっていうふうに言ってるかもしれないけどね、その人はね、仏教って何かが分かってないんだと思うんですよ。仏教って何ですか、母さん。仏教って言ったら、
仏教と言ったら、
仏教って言ったら、
やっぱり仏の知恵だと思うんですよね。
仏教って言ったら、清盛さん。
無我の知恵。
仏教って言ったら、お母さん。仏教、仏教、仏教ってなぜ素晴らしいか。仏教っていうのはね、よくほら、仏教、仏教って言うじゃないですか。で、仏教、仏教って言うけど、仏教ってね、どういう教えなのか、一言で言ったらどういう教えなんだろうかっていうふうになった時に、今までこう仏教を聞いてきましたと、じゃあ仏教っていうのはどういう教えなのかっていうことを、こう教え、どういうことをね、教えられているのかっていうことをね、
現実を見るっていうことは、
仏教、 毛利はどうですか、仏教、仏教っていうのは
一言でですか。
仏教って言ったら一言で言うと、
ね、因果の通り。
そうそうそうそう、因果の通り。
じゃあ清美さん、因果の道理って何ですか。
まあ、全員悪か、あ、いや、全員楽か悪因か。
いやいや、もっともっと分かりやすく因果の道理って言ったら、
結果には必ず原因がある。
因果の道理、
私の結果には必ず自分に原因がある。
うん、ということはどういうことですか。
因果の原因と結果の関係を明らかにしていくのが
因果の道理っていうのは、自分が例えば苦しい時、
その原因は
必ず自分に原因がある。
ね、これが因果の道理の大原則です。
ね、これを聞くと素晴らしいとは思わないじゃないですか。
当たり前だ
と。いや、当たり前じゃないですよ、当たり前です。苦しい時に、苦しい時に
人のせいにしてる人
は苦
しい
ですね。人のせいにすれば
楽になりますからね。
楽になるんです。ね、でしょ。それなのにね、自分に原因を求めていくっていうふうに言ったらね、苦しい時に人のせいにしたら簡単に楽になるんですよ。
そうなんですか。
うん、
だから自分に原因があるんだと思ったら楽になりません。
自分に原因があるんだって言ったら楽にならない。
ならないです
か、ね、うん、自分に原因があるんだって言ったら楽にならない。
最終的には楽になるけど、なんか人のせいに、でも長い目で見たら森さんの言ってる方が正しいそうですよね。
うん、ね、苦しい時に人のせいにしたら楽になる。お母さんそう思いません？苦しい時に
逆に人のせいにできないから苦しい。
人のせいにできないから、ほら全然素晴らしい教えじゃないじゃないですか。ほらほらほらほら、素晴らしい教えじゃないでしょ。
でも人のせいにしたら、うん、結局は苦しむじゃないですか。
どうして？
有意識だから。
どうして？苦しい時に人のせいにすると、うん、なぜ楽になるんですか？
人のせいにして人を傷つけると、それは自分、なぜ楽になるか？
苦しい時に人のせいにすると楽になる。これどうして？
なぜ？
なぜ？
それは
楽になります、なってるんですか？
うん？
そこはなんかよくわ
かる。苦しい時に人のせいにすると楽になる。お母さんよくわかるでしょ、楽になるでしょ、うん、苦しい時に人のせいにすると私は悪くないと。
あ、分かった。
自分、あ、こいつが悪いんだというふうになると楽になる。
自分に目を向けなくなるから。
うん、苦しい時に人のせいにすると楽になる。
なぜか
ね、ほら清盛さん、ほら全然素晴らしい教えじゃないじゃないですか。苦しい時だってね、みんなね、苦しい時には人のせいにしたい。で、人のせいにするとね、楽になるんです。
その時だけだね。
ね、うん、その時でも手っ取り早く楽になるんです。人のせいにするとすぐ楽になる。自分に原因があるっていう風になるとね、全然楽にならない。ね、楽にならない。仏教っていうのが理解できてくると、人のせいにできなくなる。もうそのね、ね、原因が全部自分にあるんだっていう風になるとね、苦しい時に楽にならない。頭の中で覚えてる。ね、覚えてる。ね、人のせいにしたら楽になった。人のせいになったしたら楽になった。そうでしょ？この間来た人だってね。ね、約束が違いますと。ね、あんたが悪いんです。楽になるでしょ？
楽になってですか？
楽になって、まあ楽になってるかどうかわかんないですけどね。でも、すぐに私たちは苦しいと人のせいにして楽になろうとする。ね、私が悪いわけじゃない。あの人が悪いんだ。あの人が何とかすればいいんだ。ね、だから それを聞くとね、いわゆる素晴らしいっていうふうには思わないわけ。ね。でしょ、清本さん。素晴らしいですか？苦しい時にね。いや、仏教ってのはいつも必ずね、苦しい時には必ず相手にね、原因があるんじゃなくて、自分に原因があるんですよっていうふうにやると。ね。そんなことはない。相手に原因があるんだ。相手が悪いんだ。
実感としては、あいつが悪いんだとか、あいつ何なんだよと思ってることの方がこうぐじぐじぐじずっと考えるから、そのことを。
ああ。
そっちは苦しい
ですよ。それは苦しい。それはぐじぐじしてるからですよ。ぶつけたら楽になるよ。
あ、そうなんです。
ぶつけたらぐじぐじしてるからだよ。ぐじぐじしてたらダメ。ぶつけたら。楽になる。
そうなんだ。
みんなが同意してくれるのはなおさら。
なおさらそうだそうだそうだ。なおさら。ほらほらほらほら、素晴らしい教えじゃないじゃないですか。仏教というのは因果の道理だと。苦しい時に自分に原因を求めたらね、原因を求めていく教えなわけ。ね、苦しい時に自分にその苦しみの原因があるんだというふうにもね、これが仏教の根幹なんです。だから仏教って何ですか？よくね、仏教って何かっていう、仏教ってね、大きく2つなんですよ。無常と罪悪なんです。その罪悪に関わってくるところが因果の道理なんですよ。ね。だから仏教ってどんな教えなんですか？仏教が分かってきたっていうのはどういうことか。仏教が分かってきたっていうことはね、苦しい時に人のせいにしなくなったっていうことが、仏教が分かったっていうことだし、仏教を信じたっていうことなの。ね、だけど私たちの頭の中では苦しい時に人のせいにしたら楽になるんです。楽になる。これを覚えてる。
経験値。
覚えてる。ぐじぐじしたら楽にならない。だけど、ぶつけたら楽になる。だから、苦しい時は人のせいにして、手っ取り早く楽になりたいっていうふうに思う。ね。ね。みんなね、こういうことをやってるわけ。苦しい時になったらね、人のせいにする。で、仏教を信じると、苦しい時に自分に原因を求めていくからね、ね、楽にならない。頭の中ではね、人のせいにしたら楽になったのに、人のせいにしたら楽になったのに、人のせいにしたら楽になったのに、自分に原因を求めないといけないってなると、楽にならない。でしょ？ほら、全然素晴らしい教えじゃないじゃないですか。どうですか、母さん。こういうふうに聞いて、どう？素晴らしい教えですか？
それだけそこの面だけ聞くと素晴らしくないように聞こえますけど、
うん、
でもやっぱり他人のせいにするっていうことは、
うん、
さっきもちょっと言ったけど、他人ってやっぱ自分じゃないですか、
うん、
あの有意識で言うと、
うん、
だから有意識をそのぶつけて傷つけると、
うん、
結局また自分に返ってくるじゃない
ですか。また人のせいにすればいいじゃないですか。また人のせいにすればまた楽になりますよ。なんでダメなんですか？なんで？
それだったらまたその苦しみが大きくなっていうか、
うん、
連続的に苦しむことになる。
また苦しければ人のせいに
する。
また楽にな
る。じゃない
楽に
ダメです。
苦しい時には人のせいにすれば楽になる。
苦しみから抜け出せないじゃないですか。
抜け出せない。いやいやいや、そんなことないですよ。苦しい人のせいになる、楽になる、楽に なるんですよ。実際楽になる。
楽になるけど、
楽になる。で、苦しくなる、また人のせいにする、楽になる。苦しい時には人のせいにする、楽になると。でしょ？
そんな、なんか喉が渇いてるからって言って塩水飲んでみたいな。
いやいや、塩水飲んでるわけないですよ。苦しい。塩水は実際楽になってるわけで。塩水は楽になってないけどね。ね、苦しい時に人のせいにしたら楽になる。ほら、お母さん、全然素晴らしくないじゃないですか。みんながね、苦しい時には人のせいにしたらいいんですよ。そしたら楽になる。
それは、あの、悪語を渡してもらってください。
悪語ではなく、何を渡してる？相手に。
気
そう、汚れを渡してる、うん、
そういうことです。苦しいっていうのはなぜ苦しいかっていうと、私の心の中に汚れがある。ここがポイントね。汚れがあるから苦しい。それを人のせいにするってことは、
汚れを相手に渡す、
うん、まあ人のせいにしてるってことはぶつけてる、押し付けてる、うん、そうすると自分の中から汚れが
出ていく、
出ていく、楽になる。ほ
ら、汚れって何ですか。
そもそもそれが
違います。汚れっていうのはね、私たちの荒屋敷の中には豪州寺があって、その豪州寺の中でね、豪州寺の中でいわゆる幸せを生み出す豪州寺を善豪って言うんですよね。で、苦しみを生み出す豪州寺を悪豪って言って、それを汚れっていうふうに言うわけです。
悪豪が
汚れ。そうそうそう。うん。
また悪豪は出
せる。そうそうそうそう。うん。
さっき悪豪
は出せる。まあ悪豪を渡してるっていうのは言ってるけど、まあ基本的には汚れというふうに一般的に言うので、汚れを渡してる。そうすると楽になる。
ね。汚れっていうとなんか。真実を歪めてるものだってイメージがあるんですけど、そうじゃない。
汚れっていうのは豪衆寺のことです。豪衆寺、うん、豪衆寺、それを持ってると苦しい、ね、なんでかっていうと、私たちの心を傷つけるからです。持ってるだけで、ね、だからそれを人に渡すと楽になる。だからそういうことなんですよ。いわゆる人のせいにするのは、人が悪いから、人が悪いからその人に対して腹を立ててるわけじゃないんです。ここはね、すごく大事なことなんですよ。メカニズムとしてはね、簡単なことなんです。苦しいのは汚れがあるから、ね、それを人のせいにして相手に押し付けると自分の中の汚れがなくなるから楽になる
んです。なくなるんですか。
なくなる、うん、その代わり相手に行く。だから楽になる。ね。これで楽になってるんです。だから汚れが相手の方に移るから楽になる。汚れが相手の方に移るから楽になる。
じゃあ相手は悪いわけじゃないんですか？
そう。相手が悪いわけじゃない。これすごく大事なんですよ。ちっとも悪くないんです。
悪いわけじゃなくて、ただ、うん、ぶつけれる相手だ。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。で、怒りが起きるのはなぜかっていうと、受け取ってくれないから。
あ、この人受け取ってくれそうっていうことで、
うん、
かーって怒ったり、
うん、そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。苦しくなったり、そうそうそうそう。
怒ったりする。
これがまず仏教ね。仏教で知恵の教えだから。仏教って何かって言ったら真実を教えてもらう。真実から言うと、ね、人のせいにしてる、ね、私たちが人のせいにするのは人が悪いわけじゃないんです。何度も言う、悪いわけじゃないんです、ね、人が悪いわけじゃなく、ね、人のせいにして汚れを押し付けると楽になるから。
じゃあその人のせいにしてぶつけるのって仏教ですか？
人のせいにしてぶつけるのは仏教じゃない。だから因果の道理の教えがあるじゃないですか。はい、
それだと相手に苦しみ、汚れを渡してしまうということになると、
うん、
因果の道理じゃなくなって、因果の道理を信じてなくなってしまうような感じになると聞こえちゃうんです。
因果の道理っていうのはね、苦しい時にその自分の汚れを自分自身が処理していこうっていうのが仏教の教えなんです。
一般的な真実ではない。
真実、因果の道理っていうのは自分、ね、自分が苦しい時に自分が悪いから苦しんでるんだと、ね、いうことじゃないですか。真実から言えば、例えばね、汚れを受け取っても苦しみますから。全く私ね、悪くなくても私が汚れをもらったら私が苦しみますもん。
汚れを渡す、無理やり押し付けることによって、
うん、
有意識で後で苦しむというわけではない、
うん、その、うん、渡す際に有意識を傷つけたら苦しむわけです。また汚れを生み出します。その汚れがまた人に押し付ける、汚れをまた人に押し付けるっていうふうになるわけ。
じゃあ、
はい、心を傷つけない汚れの渡し方ってあるんですか？
うん、そう、汚れを、例えば話を聞いてもらう、そうだね、そうだね、そうだねっていうふうに聞いてもらうと楽になる。その代わり、汚れは相手の方に移る。
それは仏教ではない。
それは、ね、仏教でもあります。
それは仏教でもある。
仏教でもあります。でも仏教って基本的にどういうことかっていうと、苦しい時に、苦しい時、つまり汚れがあって苦しい時に、その苦しみの原因を自分に求めていく、自分に求めていくっていうのは、こういうことをしたから私は苦しんでいるんだとかね、ああいうことをしたから苦しんでいる、そうじゃないんです。この苦しみをどうしたら処理できるかっていうことを考えていくことが、ね、ね、考えていくことが仏教という教えなんです。
じゃあもう一回じゃあまとめると、因果の道理というか仏教っていうのは、うん、自分が苦しい時に相手にぶつけるのではなくって、うん、原因を自分に求めて、
うん、
求めて自分で処理するのが因果の
道理、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、だからここでよく理解して、お母さんよく理解してくださいね。
だけど今言ったパターン、ごめんなさいお母さんの話を遮って悪いんですけど、
うん、
3パターンあるわけじゃないですか、
うん、
苦しい時のやつ、うん、だからまず人にぶっつけるっていうか、
うん、
っていう風な処理の仕方が1個目でしょ
う、うん、
で2個目としては相手に話を聞いてもらうことで処理をする、
うん、
だけどそれは相手に汚れを渡してもらってもらうことになる、まあ、ぶっつけるんじゃなくて、まあ、もらってもらうっていうのが2つ目でしょ
う、うん、
で3つ目としては最後のさっき私が言った自分に求めるっていう3パターンあるわけでしょ。
そうそうそうそう、
その
中だからここで大事なのはね、苦しい、よくね因果の通り誤解してる人がいるわけ、うん、どう誤解してるかっていうとね、苦しいのは自分が悪いんだってこういうふうに思うわけ、うん、悪いことしたから自分は苦しんでいるんだ、こういうふうにねなっちゃう人がいるわけ。そうするとね、自分が悪いからこの苦しみは自分で耐えていかなくちゃいけないとかっていう風になっちゃうわけ。報いなんだ。違う。苦しいのは汚れがあるから苦しんでるだけなんです。
この全部汚れが
原因。全部汚れではないです。
全部じゃない。
有意識で苦しい、いわゆる罪悪の報いで苦しむこともあるわけ。でもそれはまた汚れを生み出すわけ、それによって。で汚れを生み出すからまた人のせいにして吐き出して楽になりたいっていう風になる。で、分かっていただきたい。分かっていただきたいのは何かっていうと、ね、私が人のせいにしているその人っていうのは、私の汚れを受け取ってくれる人なんです。悪くないんです。むしろね、受け取ってくれるんだから感謝しないといけないんです。それがね、そう思えない。そう思えない。これに問題があるんですよ。
だって基本的にはやっぱりね、悪い相手じゃないとぶつけれないじゃないですか。
そう、悪い相手じゃないとぶつけれない。そう、ぶつけれない。そう。ね。だけど、真理から言うと、私の汚れを受け取ってくれるありがたい人なんです、この人。
うん、絶対思えないけど。
思えない、思えない。
ぶつけてる。
ぶつけてる、ぶつけてる。だから、この人のせいで、私は苦しんでいるっていうふうに思ってる。これね、大いなる間違いなんです。
でも、そんなこと思えないじゃん。
ね、思える思えないじゃなくて、仏教ってそういう教えなの。仏教ってすごいほんの単純なんですよ。単純。ね、苦しいのは、汚れがあるから苦しい。ね、汚れがあるから苦しい。だから、ね、その汚れをどう処理していこうかっていう、それだけのことなんです。お母さん分かりました？どう処理していこうか、それだけなんです。で、人のことが悪くなる、人のことが悪く見えるのはどうしてかっていうと、ね、汚れがあって苦しくなると、それを人に押し付けて楽になったっていう経験のある人はね、ね、その苦しくなると自然と人が悪く見えるようになるんです。
受け取られる対象と思えるんですね。
そうそうそうそう。
だからさっき3パターンあるって言ったじゃないです
ぶつける人、うん、話を聞いてもらう人、
うん、
自分で処理する人、
うん、そうそうそうそうそう、
それはその3つはどう違うんですか。
はい、いやだから人のせいにするっていうのはね、人のせいにする、これ良くないわけ。
良くない、
なんで良くないかって分かります。人のせいにするっていうの
今どう処理するかの問題ですよね。
そう、その汚れを人のせいにしてぶつけて楽になろう、これはね非常に良くない。なんで、なんで、もう
良くない、
良くない、良くない。
それでまた汚れが生まれるからです
。そう、私の汚れを例えば藤原さんに押し付けた、藤原さんのせいだって言って押し付けた、そうするとその時は楽になる。でもその際に私は罪悪を犯すわけね、罪悪、その罪悪によってね、私の心、由意識が傷つくので私の心にまた汚れが生み出される。そうそう、溜まっていくんです。
すみません、罪悪と汚れの違いがちょっと。
罪悪、罪悪っていうのはね、いわゆる由意識を傷つけることです。ね、例えばお前のせいだっていうふうにすることによって、由意識の世界ではね、お前のせいだ、お前のせいだっていうのは私のせいだっていうふうに言われているような感じがして不安になる。その不安からまた汚れが生み出されるわけ。
汚れは。
汚れっていうのはだから、あ、いわゆる苦しい、苦しみの業種、これを持ってるだけで苦しい。
あの、傷つける、心を傷つけても、それは業種じゃな
くて、心をき、ね、傷つける、ね、傷つけると楽になる。
それは業種としてたまるわけじゃない。
業種としてたまるっていうのは、その業種っていうのは、いわゆる怪しくなってたまってる、その粒々みたいな、ね、それがね、いわゆる苦しみを生み出すようなものだと苦しくなるわけ、持ってるだけ、ね、だから罪悪を犯すと、その罪悪の報いによって、ね、また私の心に汚れが溜まって
る。罪悪も、罪悪も業種事なんですよね、汚れも業種事。
罪悪っていうのは業種じゃない、罪悪っていうのは業種じゃない、罪悪っていうのは、罪悪っていうのはね、業種事、汚れを生み出すもの、
汚れを生み出す行為みたいなこと。
そうそうそうそうそう。
だから、その汚れっていう、汚れは業種事ですよね。
汚れは業種事。
だから罪悪によって、
うん、
っていう、罪悪は行為じゃないですか。
罪悪は行為。うん、その行為によって生み出されるものが汚れ。そう。
ハモっちゃって
。でもその行為は残るものなんですよ。
はい。
行為は残るんですよ、ね。
行為は由意識となって残る。ただ例えば人を責めれば責められているように感じるわけ、うん、
有意識となって残るのと合衆事となって残るのって一緒ですか。
有意識となって残るっていうのは、有意識っていうのは自分の見えている世界のこと、合衆事っていうのは自分のこのね、ハート、心が実際に苦しんでるとか悲しんでるとか寂しいとかっていうふうに感じているものです、うんうん、だから見えているものと感じているものの違い、だから例えば見えているものが、とても怖いものが見えているというのが罪悪の報い、ね、それによって自分の心の中に溜まっていくものが、これが業種事、
汚れ
、うん、そうそうそう、
心の傷っていうのが業種事たちがあって、なんか別の形で残る。
心の傷っていうのはいわゆる罪悪のことです。心をね、傷つけるっていうと書いてきますよ。
ゴースルスとは別のもので、
うん、
傷みたいなものがついてるって。
傷みたいっていうのは、その自分のやった行為が跳ね返って見えるってことです。だから実際に、まあ、傷がつきますけどね、傷がつきますけど、なんていうんですかね、今そのあまりちょっと厳密に分けると分かんなくなるので、うん、分かんなくなる、分かんなくなるっていうのはまだいろいろあるわけ、いろいろある、ね、いろいろあるっていうのは。心を傷つけると魂が傷つくから、魂が傷つくと、その傷からどんどんどんどん汚れが吹き上がってくるんです、うん、そういうものがあるんですけど、今は 由意識と汚れの関係だけの方が分かりやすい。
そう、今ちょっと分かりやすくしてほしい。
うん。ね。だから人のせいにするとまた汚れが生み出される。これだけ分かっていただける。ね、人のせいにするとまた汚れが生み出される。そして汚れを吐き出す。また汚れが生み出される。汚れを吐き出す。また汚れを生み出すっていうことで無限に汚れが起きてくる。
だからその一番さっき私3つ言った中の一番最初のやつ、
うん、
人にぶつけることでも一応一旦は楽になるけど、
うん、
あと無限ループにはまっていくっていう。
そうそうそうそうそうそう。
だから良くないっていう。
そうそうそう。
良くないっていうか。そうそうそう。苦しみますよっていう。
うん。
ことですよね。
うん。
だけど、
うん、
2番目の人に受け取ってもらうだとどうな
る。人に受け取ってもらうっていうのは汚れが相手の方に行く。けど私の有意識を傷つけるわけではないので、ね、新たな汚れを生み出さなくて済む。だから相手の方に移ってそれで終わりなんです。
でも相手はどうなっちゃうんですか。
相手は受け取った分だけ苦しみます。だから苦しいから今度は苦しいから人のせいにしたくなるわけ。
そっちでひょっとしたら無限ループ、
また無限ループが起きるかもしれない。
汚れを生み出し続ける人が出来上がるかもしれないけど、
そうそうそうそう、
相手を選んでぶつければ、
うん、
そういう無限ループをしない人かもしれないわけですよね。
相手を選んでってことはね、基本的に私たちは仏教を知らないので、ここがポイントね。仏教を知らないので汚れを受け取りました、
うん、
その汚れを処理できるわけじゃないってことなんです。
うん、
だから溜まっていく一方なんです、
うん、
ここがすごく大事なんです、
うん、
だから相手に受け取ってもらった受け取ってもらったことによって相手の中に汚れが溜まりましたね、で世の中には2通りのパターンがあると、ね、内罰型と外罰型っていってね、いわゆる汚れが起き、ね、溜まってきた時に人のせいにする人、
うん、
こそ人のせいにすると吐き出すから楽になる。内罰っていうのは自分のせいになると。
自分を責めるわけです、
ね、自分を責めると、ね、自分の中で汚れが起きる、かつ、ね、自分の中に蓄えていくということで非常に鬱になりやすくなるね。ここでポイントなのね。ポイントなのはいわゆるなぜ人のせいにしてはいけないのかと。お母さん分かりました。どうして。
また
そう、そうそうそうそうそう。できる、できたらまた人のせいにすればいいじゃないですか。そう、いつまでたってもじゃないんですよ。ここで、ね、大事なのは、私が汚れを生み出します、ね、それを吐き出す。例えば藤原さんに吐き出しましたと、そうすると藤原さんの中に汚れがたまるんです、ね、でまた私が汚れが起きました、人のせいにしましたと、そうすると藤原さんの中にたまるんです。やがてね、藤原さんは受け取れなくなってくるんです。受け取れなくなったら、じゃあ私はね、今度矛先を変えます。ね、モーリーに、ね、モーリーのせいだっていうふうにするわけ。ね、こういわゆる この家庭だとしますよね。この家が家庭だとしたならば、ね、受け取れる人に向けて、どんどんどんどん汚れを吐き出していくんです。人のせいにする。ね、やがてどうなります。
家中汚れる。
そう、家中誰も受け取れないほど汚れが溜まってくるっていう風になるわけ。そうするとこうどうなるかっていうとね、当然汚れを受け取った側の人もね、人のせいにしたくなるんです。
ぶつけ合うわけです。
そうなんです。これを地獄っていうんです。
殺伐とした。
そうそうそうそうそうそうそ
う、うるさい、うるさい、こちゃー。
つまり私が人のせいにすると、私が住んでいる環境が地獄に変わっていくんです。だからまずいんです。
地獄のような家庭になる。
そうそうそうそうそうそう。つまり仏教を知らない家庭は必ず破綻するんです。
例えば実家とかそうですよね、
うん、
でそこへ仏教を曲がりなりにも聞いてる 私が帰りますよね。
そうするとみんなから汚れを押し付けられるってことになるわ。
だけどそれによって汚れはなくなるんですか。
うん、そう、受け取った分だけなくなる。だけどこの人のせいにする思考がなくならない限り、また時間が経つと溜まってるんです。
まただからスポンジをなんか絞りにこうやってギヤッてやって、また、うん、乾いたスポンジにして、うん、持って行って、うん、すくうみたいな感じなんです。
そうそうそうそう、そう。
あるいはその某所へ行って話を聞くじゃないですか、
うんうん、
そこも汚れを溜めていく家だと思
うんです、ね、そうそうそうそうそう
そう、そうするとそこへ乾いたスポンジみたいに吸収しに行って、
うん、
ここで調合してジャーッと取ってもらうみたいなことを繰り返していくんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
それって無限ループじゃなくなくないですか。
無限ループですよ。無限ループだからこそ仏教を伝えないといけない、うん、
仏教を伝える、その取ってあげたり話を聞くだけでは仏教を伝えたことにはならない。
取ってあげたり話を聞いてあげて、つまり汚れを取ってあげるだけでは、汚れがたまるという習慣がなくなってないわけ。だからしばらくするとまたその過程はね、地獄のような過程になるわけです。だから仏教って本当に分かってたらね、仏教ってみんな聞きたいってなるわけ。だって絶対に過程が崩壊するようにできてるんですよ。だから幸せになりたいと思って結婚すると絶対ね不幸になるんです。
じゃあそのメールとかいろいろ電話とかで、うん、うんうんって話を聞いていることだけでは検証にはならないわけです。
話を聞いてあげる、聞いてあげる、それはね、その人の汚れを抜いてあげればね、抜き続けてあげれば、その抜き続けてあげることによってその人の幸せはね生み出されていくわけ。その人の家庭は幸せになっていくわけ、
うん、
ね。
多くの人は結構結婚してから、まあ、不幸になっている人が多いような気がしますけど、
うん、
いやそうじゃない人もいるんじゃないかなって気がするんですけど、
そうじゃない人っていうのはね、基本的に内罰型なんです、うん、なら誰かが一心に受け取ってるんです、うん、だからその人はものすごく苦しんでます。
まあ、ちょっと話を戻したら、
うん、
受け取り続けていって幸せになっていくっていうか、
うん、
受け取り続けた先にはどうなるんですか。
はい、受け取り続けていったら、うん、私が受け取り続けていったら魑魅魍魎となります。受け取った側の自分は相手はね、受け取り続けていったならば人間の心を取り戻すわけ。
相手はやっぱり取り戻してくれる。
そう、取り戻してくれる。でその時に仏教を伝えないといけない、うん、
その人間の心ができてから入る状態に なって、
うん、
やっと仏教が伝えられる。
そう、仏教を
入る状態になる。
そう、仏教をね伝えないといけない。で仏教というのは、ね、苦しいのは自分に原因があるっていうのとね、うん、自分が悪いっていうのは全然違う意味なんですよ。ね、でも因果の道理っていう、悪因悪果って聞くとね、どうしてもね、自分に原因があるっていうと、自分が悪いからこういう苦しみが起きてるっていうふうに受け取っちゃうんですよ。違うんです。自分に原因があるっていう、自分に原因、苦しみはね、自分に原因がある、原因があるっていうのは自分の種まきによってこの苦しみを取り除くことができるって意味なんです。人のせいっていうのはね、人のせいっていうのは人が何とかしてくれないとこの苦しみは解決できないっていうのが人のせいって意味なんです。わかりました。だから因果の道理っていうのはね、苦しみは自分に原因があるっていうことは、自分が頑張れば苦しみは何とかなるっていう教えなんです。
それを伝えていくの。
そうそう、だからこんなに苦しくなったのは自分に原因があるっていう教えじゃないわけ。わかりました。お母さんわかりました。
自分が悪いわけじゃない。
そうそう、自分が悪いわけじゃない。だって汚れを受け取っても苦しくなるから。
自分が悪いわけじゃなくって、うん、その苦しみは、うん、あなたの心とか、うん、あなたのものの見方によって、うん、解決がこれからできますよ
っていう、そうそうそう、解決ができますよっていうことなんです。
を自分で解決ができますよ、だから、うん、あのこうしてくださいっていうふうに伝えていくのが、うん、仏教を伝えていく。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
解決どうしたんですか。
解決、その解決のための教えってちょっと時間が全然取れなかったんですけど、解決のために何があるかっていうと、整理とか、ね、解とか、そういうものが出てくる。
なるほど。それを伝えていく。
そうそうそうそう。
ことなんですね。
そう。
じゃあ、例えば、うん、わかった。で、例えば、その、私しか多分伝えられない人っていうか、うん、っていうのはかなり難問、せっかくこれ、自分でもいい質問だなと思って、うん、これに玉側にしようと思ったんですけど、うん、格論になると、うん、例えば岐阜の T さんとか、うん、あの神戸の W さんとか、
うん、だからその人たちはみんなね、その苦しい時に人のせいにする人たちなんです。
ですよね、
う
ん、
そう、そうそう、人のせいにする人たちは、うん、ね、家庭が崩壊するんです必ず、う
ん、まあ、ここがポイントなんです。
そう、ね、家庭が崩壊する。なぜかというと、そのさっき言った論理でね、うん、論理でその自分の中で起きた汚れを全部人のせいにしてるから、その家庭の中に汚れが溜まっていっちゃうわけ。だから自分の中ではなくなって楽になるけど、ね、家庭の中に汚れが溜まっていくから一緒なんですよ、ね、例えばこう家で行ったらね、自分の中からゴミを外に出すわけ。まずは台所に溜まってる、応接間に溜まってるとか、でそういう風になっちゃうわけ、ね、自分の中から出したから楽になる、その時は楽になるけど、結局ね、溜まっていってるんですよ、どんどんどんどん。
じゃあそ溜まっているやつを、じゃあこれ一緒に捨てていきましょうねってやっていくのが、それで言うと、うん、苦しみを取っていくっていうか、仏教を伝えていく、
そう、仏教を伝えていく。だから仏教っていうのは因果の通りで、その苦しみは自分に原因があるから自分で取っていこうと、
取っていけますよ、
そうそうそう、だから素晴らしいね。これをね、仏教では「クソ払い」っていうんですね。これが長者宮司の例えで出てくるクソ払い。だからクソ払いをしていく仏教は素晴らしい教えだっていうふうになる。はい。
で、そのさっきの格論の話に戻ると、うん、例えば、まあ難しいと思うんですけど、
うん、
私しかなんか他の人からは。よくそんなところに時間かけられるねとか言われるんですけど、
うん、
例えば岐阜の T さんとか、うん、T さん一家とか、
うん、
はどうしたらいいですか。
T さん、それはね、結局どっかでね、人間の心を取り戻した時に、うん、仏教を教えないといけない。苦しいのは、うん、汚れが原因なんですよと、
うん、
汚れが溜まってくると苦しくなってくると、で私たちはそれを人のせいにすると、
うん、
でその人にぶつけて、その時は楽になると、
うん、
でその時は楽になるけど、結局それは家庭の中に溜まっていくと、
うん、
だから絶対に処理していかないと、うん、ね、誰かが処理しないと、
うん、
みんなが苦しむことになるわけ、
うん、
ね、だからその幸せになりたいと思ったならば、絶対に仏教が必要なんです。それで分かりますよね。だから仏教は素晴らしいんです。すごく素晴らしい。
その仏教とは因果の通り、
仏教っていうのは、ね、因果の通りであり、その苦しみである汚れを自分の力によって処理できる教えなんです。
処理できますよっていうこと。
そう、処理できるよっていうこと、それが処理できるから、だから素晴らしいわ。
じゃあその そこは分かります。じゃあそのあんまりこうやると使えなくなっちゃうんですけど、あの神戸の W さんはどうですか。
W さんも結局苦しみを、ね、うん、苦しみを抜いてあげること、だから 結局ね、やるべきことは何かっていうと、ひたすらまず人間の心を取り戻すところまで、うん、ね、取り戻すところまで、うん、ね、その話を聞いてあげることが大事なんです。
それで取り戻してくれますか？
ね、取り戻すっていうのはその汚れをね、だからそれが例えば本当に人のせいにする人ならば、うん、ね、人のせいにする人ならば、それは吐き出してるから楽になるわけ、うん、一番まずいのはくすぶって人のせいだと心の中で思いながら吐き出さないこれが一番苦しむわけよ、なかなか。だからね、W さんの場合は吐き出してるから大丈夫なんです。そう、やっぱ人のせいなんですって吐き出してるじゃないですか人のせいなんです
それどうやって受け取ってあげたらいい
の？それをごめん、あ、そうです、そうです、そうですね、そうですね、そうですねって言って受け取ってあげればいいわけです。受け取って
僕にメリット
ある。で、受け取ってあげた上である程度したらね、人のせいにしてはいけないよっていうふうに伝えるわけ。でもその代わりに、ね、人のせいにできないとなると苦しくなるわけ。そうするとね、あ、仏教を聞くんじゃなかったってふうになるわけですよ。だから、いや、ね、人のせいにするしないのは自分で処理できるからなんです。だから自分で処理、時間がかかるけど、苦しい時にすぐにね、なくなるわけじゃないけど、自分で処理ができるから、自分で処理していく方向にしましょうねと。これがクソ払いなわけ。そう、処理する方法を仏教が教えられた。だから素晴らしいわけ。
それが整理であるとか、
そうそうそう、
あの解である
っていう。そうそうそうそう、ね、そう。だから素晴らしい仏教っていうのはね、素晴らしい教えなんです。素晴らしいね。なんで素晴らしい？だから普通聞くと素晴らしいと思えない。ね、人のせいにできないから。ね、人のせいにできないから、じゃあ普通の人はね、自分のせいだってなっちゃうわけ。では自分が悪いんだ、だから苦しめばいいんだ、そういう話じゃないんです。そういう話じゃないんです、うん、自分に、だからいつもね、僕話してるはずなんですよ。自分に原因があるっていうことなんです。
その原因があるっていうのは自分 の行動、
自分の行動じゃない、自分に原因があるっていうことは、自分の種まきによってこの苦しみは解決できるっていう意味なんです。
だから種まき、
種まきが間違ってるっていうのは、いわゆるこの苦しみを私たちはね、ね、人のせいにして吐き出すか、自分のせいにしてその苦しみに耐えるか、どっちかなんです。
種まきっていうのは、
だから私が悪いからこんな目にあったんだ、だからこんな、だからこんな目にあったから苦しんでるわけじゃなく、汚れが苦しみを生み出してるだけですから。同じ目にあっても汚れてなければ苦しくないんです。
そうですね。何も感じないってもあるもんね。同じ。
そうそうそう。だから私たちはね、誤解してる、誤解してるんですよ。誤解してるっていうのは、ね、苦しい時に人のせいにしたい、人のせいにしたいんじゃなくて、人に受け取ってもらいたいだけなんです。だから受け取ってもらえる人を大事にしないといけないわけ。
それは2パターン目ですよ、
ね、そうそう、受け取っ、だから人のせいにすれば楽になるって言って、その人を悪者にしちゃうわけで、その人いなくなればいいで、いなくなったら受け取ってくれる人がいなくなっちゃうんです。
だからその受け取ってくれる人を、何々さんだって大嫌いとかいうふうに言うのはあんまりよくない。
そう、よくない。だからよくない。だからこんな人がいるから私は苦しんでる、それが間違いなんです。この人のせいで私は苦しんでるわけじゃないんです。この人のせいね、この人のおかげで楽になってるんです。楽にならないのは受け取ってくれないからなんです。
すいません。はい。なかなかタイミングがつかめないんですけど、あの、食べ込むのが良くないっていう話で、
うん、
でそれはまあ多分、魑魅魍魎になってくると
。そう、魑魅魍魎になって
くる。魑魅魍魎って何ですか？
魑魅魍魎っていうのはね、人間の心を失ったものってことです。だから人間の心を失ってね、人の顔色ばかりを伺うものとか ね人間の心を失って人を責めることばかりに、心を費やしてしまうものとかね、こういうことなんです。
責めることさえですよ、受け取るだけの人、
受け取るだけの人はね、その心が死んでいくんです。まあ分かりやすいけど、心の中に何かがこう ね、何か土砂にねどんどんどんどん押しそのの、まあ、のしかかっていくような感じで、ね、心が潰れていくんです。だからよくねサバの目が腐ったようなねサバの腐ったような目をしているようなねサバの腐ったような目をしているような人がいますけどね、だから心が死んじゃってるね。だから多くの人はね、例えば人のためだ人のためだって言って関わってくる人は人のためだっていうふうに言いながら汚れを押し付けてる。だから世の中の人たちっていうのはみんなね汚れを押し付けることばかりに人生を費やしてるんです、ね、これを固くっていうふうに言うわけ。固く、ね、だからこの世界っていうのは ねどこ行っても幸せになれない。なぜかって言ったらこの世界っていうのはね汚れの押し付け合いの世界だからです。だから職場に行ったら職場で汚れを押し付けられる、家庭に行ったら家庭に行ったで汚れを押し付けられる、どこ行っても汚れを押し付けられるから幸せはどこに行ってもないわけ。でも仏教だけはその汚れを処理できる教えなわけ。だから少なくとも処理していけばね、私の周りでは幸せが生み出されるわけ。ね？
処理できる人はほとんどいると思えない。
はい。
世界にいると思えない。
処理できる、だから処理できる人は世の中にほとんどいない。
基本的にはそうすると世の中どんどん地獄になってくる。
世の中どんどん地獄、だからみんな結婚は人生の墓場だっていう。ね。必ずね、苦しみが生み出される。特に受験とかね、そういうふうになるとね、もう地獄なんです。受験とかだとね、無常だから。だからもうみんな汚れがブワーッと吹き上がって、家の中もう汚れだらけなんです。だからその仏教というのは、ね、とても素晴らしい、こういう意味で、ね、素晴らしい。だから幸せになりたければ絶対仏教を聞かなくちゃいけない。だから仏教を聞いただけで幸せにはなれない。自分でクソ払いをしていかなくちゃいけない。これが大事なんです、
ね、クソ払いイコール正理や怪異。
そう、クソ払いというのは正理とか怪異、そしてもう一つね、いわゆるマチクソを生み出すようなね、クソっていうのは汚れのことですね。クソっていうのは汚れ、ね、汚れを生み出すような心の種まきを改善していくことなんです。
自分のっていうこと。
そう
罪悪を作らないようにすると
。そう、罪悪を作らないようにする、うん、例えば、仏教の聞き間違いでね、人のせいじゃないんだよっていうふうになるとね、じゃあ私が悪いんだっていうふうになるのも罪悪なわけ。クソなわけ。クソを生み出す行為。
クソを生み出さないってどうすること。
はい。
クソを生み出さない
ために。クソを生み出さないっていうことはね、クソを生み出さないっていうのは、この苦しい時に、誰のせいだっていうふうに、原因を求めないってことなんです。
誰も悪くない。
そう、誰も悪くない。ここに苦しみがある。それをどう処理するかっていうことだけ考えればいいです。
原因求めないっていうのは自分が悪いとも思わないし、うん、人が悪いだから内罰的になるっていうこともないし、
うん、
多罰的にもならずに、
うん、
その起こったことだけを処理していけばいい。
そうそう、起こったことをどう処理していくかっていう、起こったいわゆるこの苦しみをどう処理していくかと、それだけを考えていくわけ。
自罰的にも多罰的にもならず、
うん、
苦しみをなく方法として、
うん、
苦しみの原因というか、
うん、
業を知るというか、悪は悪だとすると、
うん、
いうことでも苦しみは抜けると思うんですけど、
うん、
悪くなるのか抜けるのか分かりませんけど、
あ、そうですね。
それは
その懺悔滅罪って言ってね、それは一番いい方法なんです。だから仏教を聞くっていうのが一番いい方法なんです。
あ、それが一番で、まあ、二番がクソ払い。
うん、そうそうそうそう。そう。
じゃあまとめると、
うん、
例えばいろんなところから私の場合汚れをもらいますよね。
うん、
例えば職場とか、
うん、
あるいはその仏法でのやり取りをしている中で、
うん、
いろんなところからぶつけられるんですよ。
うん、
でその時に、
うん、
あのまず一つ目としては、
うん、
その私の方に汚れがドカドカって来るから、
うん、
それを聞いてもらうと、
うん、
で聞いてもらう人に対して感謝していくっていう、うん、
そうそうそうそうそう、そこが大事なんです。
あるっていうこととともに、
うん、
自分自身で処理できる、
うん、
整理とか解とかに心がけていくといいっていう、
うん、そうですそうです、はい、分かっていただきました、
はい、
すごく素晴らしい教えでしょ、ここまで聞くと、
うん、
素晴らしい。で仏教っていうのが何かっていうことがよく、これが仏教の一番の、
そう、ね、
一番の始まりなんですよ。だって仏教はクソ払いの教えだから。
よく仏教を伝えるっていうけど、これが仏教である、
うん、そうそう、これが仏教
でしょ。仏教、
そうそう、これが仏教。あ、仏教ってとても大事な教えなんだね、とても大事な教えね。だから悪因悪果っていうのは、いわゆる人のせいにして汚れを撒き散らしていくと人も苦しむけどね、自分も結果的に苦しい環境が出来上がって、みんな人が離れていっちゃう、離れていっちゃう。だから孤独になるか、いわゆる一緒になっても喧嘩ばかりになるかっていうふうになるわけです。じゃあ消します。